はい、始まりました生島ポッドキャスト第581回ということで、うん、MC の石本です。そしてもう一方この方です。
うん、運命の日韓戦です。
運命の日、ありがとうございますと、これがですね、まあ、解説をさせていただきますと、これが流れてる頃にはですね、FM ポッドキャストともにもう結果は出てるはずなんですけども、ね、皆さんご存知でしょうかというところで、まあ、今年パリオリンピックがあります。で、もう前はちょっと水泳の話だったりとか他の話もしたんですけども、今パリオリンピック代表っていうものがですね、徐々にいろんな競技で決まってる中で、実はサッカー、男子サッカー競技ですね。今まさに日本が出れるか出れないかを決める大会っていうのが行われております。で、まあ、さっき福山先生がおっしゃった日韓戦というところで、まあ、今グループリーグ第3戦目、これで日本はもうグループリーグ突破までは決まったと。で、それが1位になるか2位になるかがこの日韓戦にかかってるというところで、そしてこれが決勝トーナメントのが、ベスト8に残ることになるんですけど、1回勝ってもう1回準決勝で勝てばオリンピックもストレートに決定です。で、準決勝で負けても3位決定戦で勝てば決定です。で、3位決定戦で負けたら他の地区とのプレーオフで出るか出ないかっていうところなので、まあ、大前提としてベスト4にまず残らなきゃいけないっていうのが大前提になります。その相手がですね、このかなりこれが日韓戦が大きなウエイトを占めてまして、勝つと1位突破ができて、向こうのグループのインドネシアですね、うん、2位インドネシアと戦うことができると。ただこれでもし韓国に負ける、もしくはちょっとまあ引き分けでいろいろってあるんですけども、それで2位になってしまった時には、今カタールで開催されてるんですけど、その地元カタールと、しかもここ最近強くなってるカタールと戦わなきゃいけない、このオリンピックに出れるか出れないかの一歩手前のところでかなり全力を使わなきゃいけないっていうようなですね、そういうような展開になってくるので、この日韓戦が非常に大きなウェイトを占めますというですね、ちょっと前置きが長くなりましたけど、その日韓戦に今勝ってることを祈りつつですね、
本当です
ね、皆さん、はい、で勝ってるので、おそらく今度インドネシアと戦うことになると思います。そして、その後の、おそらく、インドネシアに勝った後はですね、ウズベキスタンかタイあたりと戦うことになってるんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、そこに勝てばオリンピック出場が決まりますということなので、日本、今日韓国に勝ってるはずなので、あと2試合ですね、連勝してることを祈り、連勝することを祈りたいなというと、そんな話をですね、はい、福山先生の振りをちょっと解説をさせていただきます。はい、ちょっと熱の入りすぎた解説になりましたけど、ということで皆さん、日本、あのオリンピック代表をですね、応援してくれて、
そうですね、
で今回ですね、出れさえすればですね、かなり有効なのかなと思うのが、うん、おそらくオーバーエイジを使ったりとか、うんうんうん、今回ですね、はいはい、まあオリンピック世代のオリンピック、サッカーではですね、特徴のように23歳以下しか出れないということになってますので、うんうん、その中に久保建英選手とかも入ってるんですけども、
はいはいはい、
なかなかヨーロッパで戦う選手は予選には出してもらえないというところがあるので、
そこで、
そうなんです。だから今回オリンピック代表を勝ち取った人たちも、じゃあそのまますんなりオリンピックに出れるかって言ったら、かなり、うんうん、厳しい代表争いもあるというようなですね、そんな感じで、でオリンピックに出てかなり強い日本代表がオリンピックに出れるんじゃないかなとですね、
はいはい、
オールドファンの人には名前ご存知かもしれないですけど、鎌本さんですね、
はいはい
はい、鎌本さん以来の銅メダルっていうのが実現するん
じゃないですか、まあ、オールドファンめちゃすごいオールドファンです
、はい、メキシコオリンピックという
ね、はい、メキシコ、
そうそう、そんなそれ以来の銅メダルが目指せるんじゃないかなというようなですね、そういうふうな、はい、チームになってますので、ぜひその予選を突破するというところを応援していただけたらなと、うん、はい、思っておりますというところで、まあ今回ですね、ちょっと今サッカーの話を熱く語りましたけど、なかなかネタがない中でですね、ちょっと突入したという事情がありまして、はい、まあゴールデンウィークも近づいているというところなのでですね、うん、今回ちょっと先にですね、 まあ、週替わりテーマをちょっと消化しておこうかなと思うんですけども、
はいはいはいはい、
週替わりテーマ、今回ですね、何をしようかなと思ったときに、ちょっとですね、息で、Google で検索をしてみたんですよね。
うん。
そしたら、そう言われてみたら、最近、息で検索するって、息に十何年も住んでたら、なかなかないわけですよね。
なるほど、なるほど。
はい。ということで、結構深いところまで息で検索していったら、何があるだろうっていうテーマでですね、
はい、
ちょっと掘っていったときに、ちょっと3つほどですね、気になる記事を見つけましたので、やっていこうと思うんですけども、はいはい、まず、1つ目ですね、息で出てきたのが、はい、マンホールカードというですね、キーワードが出てきました。これ、ね、おそらくですね、ポッドキャストの中でも昔何度かご紹介させていただいたことがあると思うんですけども、そもそもマンホールカードとは何ぞやという話からさせていただこうと思うんですけども、下水道広報プラットフォームさんっていうですね、GKP とですね、略されるんですけども、そこが、はい、出してる、ものになるんですけども、マンホールカードですね、全国ですね、これまで第22弾まで出ております。そして、1035種類、714自治体がですね、参加してるというですね、マンホールカードになります。はい。そんな、マンホールカードなんですけども、今言った通り、もう1000種類を超えるマンホールカードがあります。で、マンホールカードって言ってますけど、そもそもマンホールカードとは何かと言いますと、皆さんもですね、なんとなくイメージしたことある、見たことあると思うんですけど、いろんな自治体に行くと、ご当地マンホールというのがですね、ありまして、まあ、それが、カードになって、その自治体に行って、それで自治体の指定されたところに行くと、そのご当地のマンホールカードっていうものが、これがタダでもらえると。はい。で、まあ、こういう、おそらく町おこし、村おこし的な話だと思うんですけども、このご当地もののマンホールで結構ですね、人気がありまして、先ほども言いましたように、第22弾というところで、どんどん追加されていって、現在1000種類を超えましたよというようなところで、息もマンホールカードというものが実は1種類出しております。はい。福山先生、息のマンホールカード覚えてらっしゃいますでしょうか？
オンダコ？
そうです。正解でございます。ちなみに、どこにありますかね？
どっかで見たな、はい、どっかで、あ、ここにあるんだと思ったんですよね。
はい。2017年12月9日に、はい、これがですね、息のマンホールカードが出ておりまして、おっしゃる通り、オンダコがデザインされた、やつなんですけども、どこにあるのかな。おそらく。
駅港のところにあったような。駅港のところ
にこ
っちかですね。
あとは、ゴーノラの街の中にどっかにありそうですよね、
うんうん。
は
い。どっかにあったような気がしますね。
はい。ちょっとノープランで、このですね、マンホールカード調べ始めたので、皆さん、もしご存知というか、マンホールカード、マンホールカードじゃない、オンダコのマンホール、ここにあるよっていうのをですね、ぜひ教えていただけた
ら。なかなかね、下を向いて歩かないから、
ね。そうなんですよね。ちなみに、このマンホールカード、息のですね、このオンダコマンホールカードをもらいたいという方、どこに行けばいいかと言いますと、ゴーノラ庁舎の窓口、に行っていただいて、そして、平日8時から5時15分までに行ってくださいと。で、詳細は0920481111ゴーノラ庁舎の方にお電話くださいということですので、ぜひ、行きに来てですね、このゴールデンウィークにマンホールカードもらって帰ろうかなっていう方はですね、寄っていただけたらなと思います。というところで、ちょっとですね、時間稼ぎと言いますか、クイズじゃないですけども、はい、長崎県の他の自治体のマンホールカードにどんなものがあるかなというところで、はい、やっていこうと思うんですけども、
対馬
ですね。結果、そうですね、残念ながらですね、対馬ないんです。
あ、ないんだ。
ないんです、
対馬です、ね。対馬マンホールないの？
もしかしたら、下水がないのかな？
下水がない？
そんなことはないですね。はい。というところですね、結構ですね、見たんですけども、はい、難しいです。
なるほど。
はい。で、比較的ですね、ここならっていうようなところをですね、ちょっと、出そうと思うんですけども、南島原市。うん、
おー、はいはいはい、はいはいはい。
こちらですね。はい。
ガマダスドームかなんか。
違う。ですね、これですね、 ちょっとですね、このマンホールカードの法則なのかもしれないんですけども、
はいはい、
マンホールカードにですね、8つの記号があるんですね。で、はいはい、その中で、あ、10個記号があって、例えばですね、大村市は、蘭の花だと思うんですけども、で、そのマンホールカードの隅っこに10個の表紙、マークのところに1個、花のマークがついてるんですけども、花の57って書いてるんですよ。だから、おそらくですね、こんな感じで、この、
決まってるんだ。
はい、ダンボールか、マンホールカードには、こういうのが、例えば佐世保、カモメがついてるんですよ。鳥のマーク、そして海がついてて、波のマークがついてたりとかですね、そんな感じで、あったりするんですけども、この南島原市は3つのマークがついてます。花のマーク、そしておそらくこれはですね、偉人を表すマークじゃないかなと思うんですけども、はい、そして城を表すマークがついておりますということで、もう城って言ったらもう南島原ですね、
なるほど、
はい、島原城しかないかなと思うんですけども、花はですね、これおそらく梅かな、ね、南島原梅が有名なのかもしれないです。そしてあと偉人がお一人乗ってますというところで、
はいはいはいはい、
もう南島原で偉人と言ったらこの方かなというようなですね、名前は熊本の名前ですけどね、はい、っていうような、はい、はい、隠れキリシタンの、そうですね、っていうような感じで、こういうような感じでですね、ちょっと記号をもとにですね、ちょっともしよかったら当てていただけたらというところで、おそらくですね、はい、もう長崎県で当てれるものは一つもないと思いますと思いますので、というか難しいですね。ということで福岡の方にちょっと飛んでみようと思うんですけども、
はいはいはいはい、
福岡市のですね、当てれそうなやつ、
はあはあ、福岡こそなんかあれがなさそうだけどね。
福岡はですね、観光名所
なくて有名じゃないですか。
はい、福岡はですね、3種類あるんですけども、一つは僕これはもうさっぱりわかりません。何を表しているのかですね、わからないです。これちょっとですね、デザイン系のなんかですね、そういうようななんか幾何学的ななんかやつなんですけど、もう二つはですね、先にもうソフトバンクホークスのマスコット、はい、なんとかくんだったと思いますけど、はい、北九州の方にちょっと行ってみようと思います。北九州は、ギラバンツ北九州のギランくんが乗ってたりとかするんですけども、
はいはいはい、
こちらですね、このマークは、これは難しいけど、北九といえばっていうような感じですね。列車というか線路のマークが一つついてます。そしてもう一つはキャラクターを表してるんだけど、キャラクターのマークがついてます。北九州で、鉄道関係のキャラクターっていうヒントで、ちょっとクイズを出させていただけたら、
うん、
はい。
はい、銀河鉄道399。
はい、正解、メーテルのマンホールですね。
なるほど。すごいね。カラーですか、はい、
そうです、カラーです。ちょっと色鮮やかなですね。メーテルもカラフルな、ちゃんと金髪というかですね、そんな感じで、はい、乗っております。そして。
福岡市のはね、はい、ヨットハーバーとユリカモメと宝珠の写真をデザインしたって書いてあります。
はい、ああ、なるほど。これはちょっと難しいですね。なんか幾何学的な感じですね。はい。で、北九州で、これはもう一個、八幡製鉄所ですね。こちらですね。うん、あとは、なんか近しいところで、佐賀あたりをちょっと探しましょうかね。
なるほど。
佐賀で分かりそうなところ。ですね。わかんないですね
佐賀
ですね、例えば神崎町で言うとですね、紅葉が有名なので、紅葉だったりが載ってたりとか、あと、鹿島は、これは、わかんないですね。竹雄とかだったらですね、竹雄温泉なんですけども、最近昔ですね、僕たちが学生ぐらいに入ったロマンシング佐賀っていうゲームがあるんですけども、
はいはいはい、
そこと佐賀県、コラボをしてまして、ロマンシング佐賀って、佐賀は漢字でですね、佐賀県の佐賀で書いてる、それの絵柄が載ったマンホールとかですね、そういうのが載ってたり、あとは、佐賀市もですね、このロマンシング佐賀と気球のマークだったりとかですね、そんな感じの、はい、マンホールカードが載ってたりとかします。
ポケモンのマンホール佐賀あるみたいですよ。
あ、本当ですか？ポケモンのマンホール、どれだろう、うん、ですね。これかな僕はポケモンがどれかがちょっとわからないので。
本当。
はい。どれかでしょうね。あと佐賀市、ムツゴロウのマンホールカードとかもあるんですね。
なるほど。
はい。
ムツゴロウさんじゃなくてムツゴロウ。
そうです、ムツゴロウの方ですね。はい、あと沖縄に行くとシーサーとかですね、結構あったりしますけど、ね、はい、ちょっとマンホールカード意外と難しかったのでこの辺にしておきましょうか
ね。ずっとマンホールの蓋を作ってる会社ってあるんでしょうね、きっとね。
そうですね。でもこれはちょっと、あの、自治体としてですね、津島は下水があるのかないのかちょっとわかんないですけども、津島もなんかマンホールカード作ったら、まあ、津島だったら間違いなく山猫でしょうね、まずですね。
あ、そうでしょうね。
はい。はい。そんな感じでマンホールカード
一気に来てちょっと。あ、津島のマンホール。
あ、本当ですか？あれ？
うん。
ここの。
津島のなんか形取ったやつとかあります
よ、はい、あ、本当ですか？ちょっと僕はあの、公式ページを見てたんですけども、これ全部じゃないのかもしれないですね、そしたらですね。
そうですね。津島市もマンホールでいくつか出てきます、はい、画像が。
ぜひよかったらじゃあ探し、あ、マンホールはある
けど、マンホールカードが。
はいはいはい。そうなんです、そうなんです。はい。ということで、もしよかったらですね、マンホールカードを探してみてはいかがでしょうかと。はい。はい、そしてですね、壱岐市の、あの、で、先ほど検索しましたで、ちょっと行ったらですね、あ、こんなのがあるんだと思ったのが、深山先生ご存知かもしれないですけど、壱岐で輝く若者通信っていうのをご存知でしょうか？
いや、知りません。
はい。これですね、そうなんです。僕もですね、あ、こんなのあるんだと思って、しかも、この若者通信、現在のところですね、特別号も合わせたら20号も今のところ発行されています。毎月、令和、4年10月からですね、本当に月1枚ずつですね、発行、PDF でもここ残ってるんですけども、これ何かと言いますと、壱岐では高校卒業と同時に進学就職のため、多くの若者が島外に出ていく現状があります。そこで若者が地元に残ることを考えるきっかけとしていただくため、壱岐の企業に就職し、地元で活躍する若者にスポットを当て、地元に就職した理由や壱岐での暮らしについてインタビューを行い、月に1回、壱岐で輝く若者通信を発行していますと、なかなか福山先生も存じ上げなかったっておっしゃってましたけど、僕も初めて聞いたんですけど、結構これですね、中身を見たら充実してるんですね。で、まず1周年記念特別号に選ばれてたのが、
はい、
下條雄太郎さんですね、なんですけども、下條雄太郎さんにインタビューして、学生時代どんな子でしたかとか、壱岐の魅力どんなところでしたかとか、壱岐のいいところ PR してくださいとか、あと、若者たちへのメッセージ、私にとっての壱岐とは何ですか、島外から見た壱岐って、みたいな感じで、下條さんに、PDF ですね、まあ、これは、PDF 裏表、PDF って裏表って表現ないです。2ページ分ぐらいにしっかりですね、結構記事がありまして、他にもですね、下條さんだけじゃなくて、これ誰か紹介していい人いないかな。ですね、名前はじゃあ伏せさせていただきますけど、例えばですね、市山さん。スーパー市山さんですね、の、従業員の方だと思うんですけども、その方にですね、これ令和5年4月に発行されたやつなんですけども、女性の方ですね、19歳、当時19歳の女性の方で、私の奇跡ということで、経歴を書いてあって、そして壱岐に残ることを決意した理由みたいな感じで、結構長文を書いていただいて、壱岐でどんな仕事してますか、壱岐での暮らしどんな感じですか、後輩へのメッセージみたいな感じですね、結構、履歴書形式でですね、結構つらつらつらっとこういうふうに書いていただいてたり、あとは農協に勤められた方、こちら第11号なんです。ここからですね、レイアウトが変わりましたということで、結構カラフルなレイアウトになってまして、先ほどの下條さんのような感じで、カラフルでいろんな、ここにはですね、24歳の、農協の職員の方、商工出身、石田町生まれって書いてますけども、お仕事の魅力を教えてください。担当の農家さんに信頼して任されると言ってもらうと嬉しいとかですね、どうしてこの仕事を選んだの、学生の頃は企業説明会等を通していろんな分野に目を向けていました。最終的に農協に就職することを決めたのは農業が好きだったからと思います。進路に悩んでいた時に参加した農大のオープンスクールにおいて実習や寮生活を面白い先生に魅了されて農大進学を決意。農大での楽しく充実した経験は地元に戻り好きな農業分野でお仕事をすることを決意する後押しになったということで、で、そして、壱岐に戻ってきたわけはとかですね、そういうことも載ってるので、まあ、直接そのまま高校卒業し、壱岐に残る方にも参考になると思うし、まあ、こういう仕事を取って、壱岐に戻ってくるっていうようなですね、そういうところをイメージする、なんか、きっかけにもなるかなと思いますし、結構、はい。今まで先ほども言いました通り、下條さんの特別号を入れて20号出てるんですけども、商工会、 ちょっと、固有名詞はちょっと避けていこうと思います。商工会、老人ホーム、日本郵便、そして保育園、そしてホテルですね。そして調剤薬局、建設業さん、先ほどのスーパー、病院、建設業、農協、漁協、中学校、消防本部、某航空会社、これはもう一つしかないなと思いますけども。
なるほど。
あと、はい。とかですね、いろんなところ、あと市役所職員の方だったりとかっていうのも載ってますので、ちょっとこちら、息で輝く若者通信事業ですね。これから、その、息を、出よう、息に戻ってこようとかですね、これから就職しようという方が将来、息に戻ってくるときに、どんなことを、イメージがあるのかなとかですね、そういう時に非常に参考になるページだと思うので、これもっともっとちょっと宣伝してくれてもいいのかなって思うぐらいですね。はい、今回初めて知りましたけども、素敵な月に1回の息で輝く若者通信、これをぜひですね、ちょっと今後もネタがない時にちょっとはい、使わせていただこうかなと思います。
なんか生き死のホームページデザイン変わった？
あ、本当ですか？生き死、生き死トップページ。あ、ちょっと前からこんな感じだったと思います。
あ、ちょっと前からこんな感じ。
はい。
最近見てないな。
そしてですね、続いてはあ、そうですね、この辺でちょっとトークテーマ終わろうと思いますけど、あとニュースの方もちょっと行こうと思うんですけども。私からしたら特報と言いますか、壱岐、ウルトラマラソンのツイッターじゃない旧ツイッター X のポストがですね、つぶやいてましたけども、神々の島壱岐ウルトラマラソン2024年大会の開催日が10月19日土曜日に決定しましたということですよ、ダダモレさん、ということで、はい、エントリー開始は4月20日土曜日、もう始まっております。ゲストは昨年に、はい、そのダダモレさん始まってますよと、はい、ゲストは昨年に引き続きウルトラランナーのミャコさんですね。詳細はホームページをご覧くださいということで、ポッドキャストでも紹介しましたけど、このミャコさんの YouTube のですね、壱岐、ウルトラに参加した時の、動画をまとめてくれてるんですけども、相当な視聴者数で、かなりの ウルトラランナーの中でですね、壱岐、ウルトラマラソンの評判が、上げてくれてる、非常に、素晴らしい動画で、壱岐、ウルトラマラソンのですね、こちら、トップページを見ていただいたら、その動画がですね、リンクが貼っておりますので、もう、2023年大会の様子ということでですね、このウルトラランナーマコさんの YouTube チャンネルにはもう全振りをしてるぐらいですね、それぐらい、もう、他に紹介しなくてこの動画を見てもらえればっていうようなですね、そんな動画になってますので、はい、もし、ご検討中の方は見ていただけたらなと思っております、というところで。
ダダモレさんも見た方がいいんじゃない
ですか。そうですね、最後の方とかあまりご存知じゃないと思いますが、はい、というところで、昨年復活した前夜祭も今年も開催いたしますと。で、エントリー期間は4月20日土曜日が7月の19日金曜日になっておりますということですので、うん、ぜひですね、参加を検討されている方はお忘れなくですね、
私も木曜日厳しそうだな、ダダモレさん、
はい、頑張っていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、ニュースといえば、壱岐新聞さんのですね、4面に、あ、3面ですね、の隅っこの方になるんですけども、壱岐国博物館だよりというところで、4月27日土曜日のイベント、レトルトカレーフェア、日本と世界のユニークなレトルトカレーが大集合、買って帰るもよし、食べて帰るもよし、辛さや国ごとの味の違い、パッケージなどを見て食べて比べましょうということで、
はいはいはい、
なぜこんなイベントかって思うぐらいですね、なんか不思議な壱岐国博物館と、でも結構中に多分カレーマニアみたいな人がいらっしゃるんですよね、おそらくですね、うん、はい、4月27日土曜日10時半から15時半壱岐国博物館3階体験交流室にて行われます。レトルトカレー代金プラスライス料金130円で博物館でも食べることができます。数に限りがございます。種類ごと在庫数が異なります。ちょっと珍しいレトルトカレーを眺めて選んで食す、ただそれだけのイベントですって書いてますので、ちょっと珍しいって書いてるってことは、なんか、ちょっと、福岡では、福岡では、壱岐ではなかなか見ることのできないレトルトカレーがあるんじゃないかなとですね。これ面白そうですね、なんかですね。
そういえば、アットマークさんが、壱岐島のご当地カレーを5種類、 出されましたよね。
ほう。
壱岐牛カレー中辛、壱岐牛カレー甘口、
はい、
中豆腐カレー、
はい、
麻婆風、壱岐ゆずカレーチキン、
はい、
壱岐レモンカレーチキンだそうです。
ほうほう。あ、それ、
どこか4月1日からって。アットマークさんのホームページに出てます。
ちょっと待ってくださいね。あのもう今日はですねニュースがないので食らいつきますねアットマーク壱岐、はい、アットマーク壱岐を検索して、
あ、近いる、
アットマーク壱岐、ありました。こちらアットマークさんですね。社長の、写真も載ってますね。あ、ありました。私たちの記録というところ、ニュースのところで、4月1日、ご当地カレー発売開始いたしましたというところで、常温のレトルトカレーを作ってほしいという地元の方からの強い要望で開発しました。今まで高級スーパーと向けと自販機向けの、冷凍食品やプリン製造を行っておりましたが、レトルト食品は初めてで、一つの商品を作り上げるのにも苦労するのに、5種類作ろうと無理な挑戦をスタッフが受け入れて、何度も何度も試作と試食を繰り返しながら、やっと完成しましたと。
なるほど。はい。なるほど。で、常温のレトルトカレーを作ってほしいって、はい、レトルトカレーって常温じゃないのかっていう気はしなくはないですけどね。
あの、今までの冷凍食品を作ってきたからとか、そういうことなんですよ、
ね。なるほど、そういうことね。はい、
で、先ほどから出てます通り、5種類ということで、小島神社の写真をパッケージにしております、壱岐牛カレー中辛ですね。うん、そして、猿岩をパッケージに採用しております、壱岐牛カレー甘口。はい。そして、ここからが結構変わり種と言いますか、つつき浜の、の写真をパッケージに採用しております。壱州豆腐カレー麻婆風ということで、ね、はい。あの、もうむしろ麻婆豆腐じゃないかというですね、そんなところ、麻婆豆腐カレー風味みたいなですね、そんなところがあるかもしれないですけども、ちょっとこれは辛口という設定になっております。そして、今度、春の辻復元公園ですね、春の辻をあのパッケージに採用して、こちら甘口で、壱岐ゆずカレーですね。うん、そして、最後、こちらも甘口で、辰野島のパッケージに採用しております、壱岐レモンカレーということで、はい。で、こちら、開発中のことで、皆さん、壱岐牛は高いということをご存知と思いますが、この壱岐牛を入れるとすごく美味しくなるのを改めて実感しました。他の肉も美味しいのですが、ひいき目にもすごく美味しくなります。そして、他の商品も壱岐の取れたての柚子やレモン、そして壱州豆腐。壱州豆腐は正直意外でした。スタッフが壱州豆腐入りも作ってみましたというから、味見をするとこれが美味しかったのですと。もちろん最初から OK とまではいきませんでしたが、改良を重ねて商品になるまで頑張ってくれました。そんな食品事業部のスタッフから、島の食材の活かし方を学んだ気がします。今後も壱岐の食材にこだわった商品作りに努めてまいります。ぜひ壱岐に興味を持っていただきたい方へのプレゼントにどうぞご利用くださいということで、プレゼントにご利用くださいということは、まあ、いろんなお土産物屋さんとかですね、そういうところにも置かれるんじゃないかなと、ね、はい、
まね、思いますので。そちらが壱岐の観光地だから、お土産にはいいか
も、ね。そうですよね。はい。壱岐に行って買ってきましたよってあのですね、うん、もうすごくわかりやすい商品になってると思いますので、
お中元とかお歳暮にも面白いかもしれないな。
あ、そうですね、5種類セットとかですね、
ね、5種類セットとかね、はい、
これから、まあ、ちょっと母の日を飛ばして、6月で父の日とかあるので、父の日にこの5点セットとかですね、そういうのを、
なるほど、
はい、渡してみてもいいのかな、ね、はい。
母の日よりも忘れられたからね。
はい。そうです。で、父の日って言ったらもう酒ばっかり送るイメージがありますので、そんな、なんかカレーなんてのもよかったらですね、いいんじゃないかなと、うん、はい、思っておりますというところで、このアットマークさんが作ってる壱岐ご当地カレー、これちょっと見かけたら、食してみたいと思いますと、はい、あといい感じの時間になってきましたね。あとはですね、壱岐新聞からあと1個ぐらいなんかないかな。あ、子供選挙ですね、うんうん、子供選挙、ここでちょっと投票結果を言うのはどうかと思いましたので、ちょっと発表はしませんけど、うん、子供選挙の結果が出ておりました。まあ、大人の選挙と、まあ、はっきり言うと、結果が、全然違うってこともないですけども、違う結果も出てたりとかして、一番見たかったのは、あれ、大人へのメッセージっていうところ、これはもう、候補者本人に届けられるということなので、ちょっと僕たちは見ることはできないんですけども、どんなメッセージが届いたのかなっていうのがですね、うん、非常に気になるところですけども、
気になるね、
はい。 はい。壱岐新聞さんにもあの記事が載ってます。投票率は 13.3%、県内初の子ども選挙ということで。はい。結構、各自治体の中でもかなり高い方だったということですので、
そうだね、
子どもさんのですね、意見が、皆さんに届けばいいなと思いながら、壱岐子ども選挙のホームページを見てくださいというところで、今週の壱岐島ポッドキャストを終わりたいと思います。